ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第87回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。さすがに年末が迫ってきたからか、ニュースのペースも落ち着いてきたようで、今回はピックアップできるニュースが少なめですね。
もともと、ゆくもばで取り上げるニュースは、他のテック系ポッドキャストでは取り上げなさそうなものを優先する傾向にはあるけどね。他でも取り上げそうなニュースでも、どうしても中の人が取り扱いたい場合はピックアップするけど。
でも、中の人もそこまでディープなのはわからない人ですから、ニッチでもディープな話題は、実は避けてますよね。
まあ、そこは中の人がやらなくても、バックスペース FM さんとかでやるからね。
そろそろ、ぼっちをこじらせすぎで、人脈がないから、アンテナも狭いってことを、認める頃合いです。
中の人、本当に泣くぞ。それでは、今回のニュースです。
K-Opticom は、マイネオのユーザー同士でパケットをシェアできる機能、フリータンクを、12月17日から提供を開始しました。フリータンクは、余ったパケットを提供したり、足りない場合に引き出したりできる、全ユーザーを対象にしたパケットのシェア機能です。使い切れずに余っているのに、もうすぐ有効期限が来てしまうパケットを提供したり、足りないユーザーはパケットを引き出すことができますが、利用できるのは、コミュニティサイト、マイネオーに参加しているユーザーです。パケットを提供する際は、時期や回数に制限はなく、1人当たり月に 10GB まで提供が可能、引き出す場合は、月に2回まで、合計 1GB までとなっており、引き出せる期間が、毎月21日から月末までとのことです。また、コミュニティサイト、マイネオーにはチップ機能が搭載され、チップ1回につき 10MB を相手にプレゼントできるとのこと、チップは自分が保有している容量の範囲内であれば何回でも送ることができ、受け取り回数も無制限とのことです。
グループ単位での、パケット容量のシェアは、他でも見られますが、すべてのユーザーを対象にしたパケットシェアは、なかなか斬新です。特定のユーザーがシェアされた容量を占有しないようにも配慮されていますが、性善説的なサービスなので、提供される容量に依存するという意味では、破綻しないかがちょっと心配です。繰り越しの期限が切れたパケットのうち、一定の容量は、自動的にフリータンクに移行されるとか、毎月自動的に一定の容量はフリータンクに移行できるような設定ができたりするといいのかもしれませんが、いろいろ難しそうです。中の人も、毎月一定の容量を余らせるのですが、毎月手続きすると考えると、ちょっと面倒。というのが本音だったりするんですよね。
中の人の場合は、ただの物臭じゃないんですか？ ソフトバンクは、プリペイドサービス、シンプルスタイルの対象機種に、iPhone5 の整備済み製品を追加しました。今回追加されたのは、16GB モデルで、Apple の品質水準を満たす形で再整備されたもので、パッケージには新品と同じ付属品が添付され、製品保証も新品と同じ1年間となっています。購入は、新規及び MNP のみとなっており、シンプルスタイルではテザリングの利用はできないとのこと。販売価格は 29,800 円で、1万円分の通信料がチャージされているとのことです。
製品保証については、購入から1年間のほか、ソフトバンクの安心保証パックには加入できないものの、Apple の Apple Care Plus for iPhone には加入できるとのことです。S なしの iPhone5 ですが、新品と同等の整備がされているものですから、ソフトバンク版でいいというのであれば、意外に悪くないかもしれませんね。
株式会社 VIP は、2016年3月に開始されるモバイル向けマルチメディア放送、アイディオに対応した、コビア製のスマートフォン、アイディオフォンを、12月21日に発売することを明らかにしました。アイディオフォン、CP-VL5A は、アイディオのほか、ワンセグと FM ラジオも視聴可能で、FM ラジオは、FM の周波数帯を使って AM の放送を流す、ワイド FM にも対応しています。スマートフォンとしてのスペックは、以前ご紹介していますが、ミドルレンジの Android スマートフォンで、価格は 29,800 円、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、Amazon で取り扱われるとのことです。
ついこの間、そういえばどうなっているんだろう、ということを言ったばかりでしたが、正式な発売日がこの週明けになりました。アイディオに対応した初の一般向け端末というだけでも注目ですが、一緒に搭載される FM ラジオが、ワイド FM に対応しているというのも注目ですね。コビアのスマートフォンというと、これまでは、あまりスペックに余裕がない、という印象もあったのですが、この端末は、ミドルレンジとして標準的なカタログスペックになっていますので、スマートフォンとしての出来にも期待しています。あとは、来年始まる、アイディオのサービス次第ではありますが、アイディオは、ノッティビーと違い、地域ごとにオリジナルの放送も行われるとのことですから、うまくいってほしいものですね。今回のニュースは、以上です。
今回は、本当にニュースは少なめでしたね。さて、そろそろ、今年を振り返るような時期ですが、今年は本当にいろいろ買いまくっていますよね。
パソコンでは、MacBook Pro や、富士通の8インチタブレット、今年はスマートフォンも、契約の更新がかぶったのもあって、結構買っているからね。
今年のベストバイの発表は、今年最後の配信になる次回に回すことにして、今回は、活動についての振り返りを主にしていきたいと思います。
今年は、ゆくもばの配信開始から1年を迎えたり、いろんなイベントに出かけてみたりといろいろあったけど、一番大きな変化があったことというと、Yelpを始めたことでしょうね。
これもバックスペース FM の影響ですが、今年は結構、バックスペース FM の影響を受けたことが多かったですね。
松尾さんにゆくもばを取り上げていただいたりとかもあって、そのおかげで聞いてくださる方も増えたんだよね。
今、どんな方が聞いてくださっているのか、あまりよくわからないので、コメントなどで、 いろいろ教えてもらえたらと思います。
さてイエルプの話に戻すと、バックスペース FM でイエルプの存在を知って早速登録してみたけど、最初はどう使ったらいいのかもあまりよく分かってなかったよね。
そんな中でイベントに行ってみて、いろいろと利用しているうちに割とあっという間にエリートになったんですよね。
中の人は今もイエルプのイベントには頻繁に参加してるんだけど、始めるまでは休日は引きこもり気味だったのがものすごい変わりようです。
イエルプとバックスペース FM といえば、東京で開催されたリスナーイベントにスカイプで乱入したりもしてますよね。
実はあれが中の人としてはオフィシャルでは初顔出しなんだけどね。
お聞き苦しい声とお見苦しい顔を晒してしまったわけですか。
おいやめろ。中の人がポッドキャストで実際に喋ることも一時検討してたけど、テスト収録をした時点で心がバキバキに折れてしまって、その後再開してないんだけどね。
年末年始のどこかで配信を検討していたというあれのことですか。もうあれはお蔵入りでしょう。
まあそうだよね。
話は変わるんですけど、大阪の天王寺にあるアップルのユーザーグループ天王寺アップルクラブさんがポッドキャストの配信もされているんですが、それに対して中の人がいらんコメントをしたせいで配信の内容に影響を及ぼしてしまったようなんです。
うちの中の人が大変失礼しました。
天王寺アップルクラブさんはアップル関連の話題を中心に大変聞きやすい番組ですね。
中の人も大道さんくらいまともに喋れれば、合成音声でポッドキャストなんて飛び道具を使うこともなかったんだろうけど。
それはそれで自己否定っぽくて同意していいものやら。
そういえばチェビオクリエイティブスタジオは間もなくバージョン 4.0 のベータテストを始めるようですね。
先日チェビオのツイッター公式アカウントでバージョン 4.0 の搭載機能もアナウンスされてました。トーク部分では感情表現に大幅な仕様変更が入るようで、表現力が上がりそうです。
ゆくもばはチェビオのバージョンアップに品質が支えられている部分が大きいから楽しみではあるけど、配信の継続に関わる部分だから移行するにしてもちょっと慎重にやらなきゃいけないんですけどね。最初の頃から聞き比べると不自然なイントネーションが少しずつ減っていますけど、これは中の人の調整の腕が上がったのではなくて、チェビオの処理が良くなってるからですからね。
少し前から一度設定した音色を保持するように仕様が変更されたおかげで、音色の変更忘れでおかしくなるという、ゆくもばでは頻発していたミスがなくなったのは、大変大きいですね。
次のバージョンアップは、年明け以降になるだろうから、その辺も来年になってからいろいろ考えることになりそうです。
中の人の場合は、編集環境を今のまま Windows マシンに残すか、Mac にブートキャンプで Windows 10を入れて、作業環境を完全に Mac に一本化するかという検討もあるんですけどね。それを口実にまた散財しなければいいのですが。
ゆくもばではお聞きいただいている皆様よりご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、ポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。 シーサーブログに設置している配信ブログ、グーブログの告知ブログのコメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム、ツイッターアカウント、@yukumoba へのリプライや DM、ハッシュタグ、#yukumoba をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログやツイッターアカウントなどは、番組名でググったらヒットするので、探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリ、ツイトピの、みんなのときに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したときを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんの、お耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。